アイダイの文学部の時間。この時間は豊橋にある13もの多彩な学問分野を備えている愛知大学文学部のキャンパスに、私長尾咲子が伺って各専攻の紹介や在学生の声をお届けしていく時間です。この時間は愛知大学文学部がお送りします。今日は愛知大学文学部にお邪魔をしています。お話は人文社会学科欧米言語文化コースフランス語圏文化専攻のデュベール・ダビ先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生にはまず自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、デュベール・ダビと申します。愛知大学文学部のフランス語圏文化専攻の助教です。で、2021年から愛知大学でフランス語のネイティブスピーカーとしてフランス語を教えてます。
はい、今日は先生にミニ講義という形で少しお話をしていただきたいと思うんですが、どういったことになりますか？
はい、今日はできればフランス人の個人主義についてお話ししたいと思います。で、私が日本語を勉強し始めて日本人と関わるようになってから、フランス人は個人主義とよく言われていました。で、フランスのことをよく考えると、フランスの教育制度にも個人主義が反映されているなと感じる部分もありましたので、紹介できればと思います。
はい、例えばどんなところが？
例えば入学式、卒業式、運動会や文化祭など、日本でよく見られる集団で行動するような活動はフランスでは存在していません。で、これは集団で行動することは悪というわけではないんですけど、そもそもそういう行動をする考えがないと思います。で、教育制度で言いますと、クラスというグループの感覚が日本とフランスでは異なります。フランスでは小学校から留年制度があり、中学校から個人で選択する科目がある。そのため1年同じ人同じクラスになるとは限りません。年齢もバラバラです。厳しいです。
驚きました、
はい、しかもクラブ活動はあまりありません。なので、学校が終わってから各自でスポーツや音楽クラブに入ったりします。
まあ、日本も最近ではもう地域によってですけども、子どもたちの部活がね、公立の小中学校ではだんだん減ってきているっていうのもありますが、そうか、フランスはもう元からそうではなかった。
そもそもなかったんです。
へー、なくなるともう大変って今ね日本人は言ってるんですけれども、
まあフランスではもともとなかったので大変ではないけど、やっぱり両親の負担になります。
そうです
ね、お金の負担がちょっと増えてます。
うん、そうですよね。
でも代わりに、新しい友達、学校で出会えない人と出会えることはあります
し、最初に先生が言ってたように、こう自分で授業も選択するから、いろんな年齢の人と出会えたりとか、
そうですね、
で今言ったみたいに地域が違う人ともともすると出会うことができる。
そうですね、そういうのもあります。
それはすごくいいなっていうのがありますよね。
そうですね、私はそんなことを日本人と出会う前には考えたことなかったんですけど。
そうですよね、フランスではそれが当たり前だったので、多分疑問にも思わないでしょうし、私たち日本人からするともう集団行動でクラスがあって学年があってっていうふうに生活をしてきましたけれども、いやでも入学式、卒業式、運動会、文化祭、これないって言ったら日本の学生寂しくなっちゃう。
私も寂しいと思います。
そうですか。
入学式よりも卒業式がないところが非常に悲しいと思います。
そうですよね、
何かが達成感がない気がする。卒業証明書もらえなくて、スピーチもなくて、
はい、
ちょっと、終わった感じがしません。
そうですよね、ここ愛知大学でももちろんね、卒業式っていうものがあって、確かにもう当たり前のように思ってた卒業証書が授与されないのは確かに寂しいですし、こう4年間なら4年間高校とか中学なら3年間同じ学び屋で学んだ友達と、まあ、これで終わりだねって別れの場所にもなる、結構ね厳粛な雰囲気の式かなと思うので。
そうですね、でもフランスではその4年間の間にずっと同じ友達と勉強したことと限りません。
ああ、
いろんな科目が自由に選べるので、
そっか、
バラバラです。みんなの歩んだ道が違います、
う
ん、
なるほど、うん、まあ、でも一つのこう区切りというか終わりっていう雰囲気自体がもう日本はどうしてもね、
うん、
こう学生に限らずつきものにはなっていたんですけれども、うん、やっぱりこう国が違うとこういった文化とかね、いろんなものが違うんだなっていうのが驚きました、うん、フランスでの外国語の選択についても少し教えていただけますか。
ぜひ。フランスでは中学校1年生から、ま、日本と同じように第一外国語を勉強し始めます。ただ英語は人気ですが義務ではありません。ドイツ語、スペイン語など他の言語を選ぶ生徒もたくさんいます。で、大きい町に行くとパリ、リヨンみたいな大きい町に行くと日本語、中国語、ロシア語など言語の選択肢が増えます。で、多くの中学校や、高校は約1ヶ月の短期留学や1週間程度の現地の研修を企画しています。で、そういった、学校教育の面から個人主義が作られています。このような感じのフランス人の考え方、フランスの文化、フランス語など一緒に勉強してみませんか。
なるほど。でもなんか日本人って英語がまず第一外国語みたいな感じでね、当たり前のように教え込まれてる感はありますけれども、うん、フランスっていうところにいると、だって隣が必ずしも英語圏じゃないですもんね。
そうですね。
って考えるとやはり英語は別に義務ではないせいもあって、うん、ドイツだったりスペイン語だったりっていうところもやっぱり人気になってくるんですね。
そうですね。近くにあるので。
そうですよね。
特にアルザス地方とかフランスのドイツの近くの地方だとドイツ語を第一言語にしている生徒が結構見えてます。で、同じようにイタリアの近くの地方だとイタリア語を選んでいる学生が多いです。
そもそも日本と違って島国ではないのですぐに外国にその気になれば行けるからですよね。
行けます、行けます。私の山、はい、奥山の道田舎で生まれましたんですけど、うん、1時間で車に乗ってればスイスに行けますし、1時間半かかるとイタリアにすぐ行けます。
すごいいいところじゃないですか。
うん、そうやって言われるとそうかもしれないけど、
ね、だって日本から
意識しないんですよ。
例えばじゃあこの愛知から1時間かけてどこに行ける、岐阜、静岡っていう、ね、選択肢になっちゃうので、
ね、フランスはスイスかイタリア。
へ
でもちょっと頑張れば3時間あればドイツ行けます。
3時間でドイツいいですね。飛行機3時間乗っても頑張ってそうだな、北海道には行けるけどっていうぐらいに、ね、うん、
飛行機の話すれば、うん、イギリス1時間です。
イギリスって遠いなっていうイメージしかないのでね、日本人からするとやっぱりそういったところはこうヨーロッパでフランスっていう場所にあるからこそだと思うんですけども、だから多分日本人憧れるのかなとも思うんですよね。
そう思いたいです。中尾さんはフランス語を勉強したことはありません？
全然ないんです。
全然ない、
はい
はい、
でもちょやってみたいなっていうのはあるんですよ。
では挨拶だけ一緒に、
はい、いいですか？
やりませんか？
お願いします。
はい
はい、
では、まあ、別れの挨拶になりますけど、はい、さよならはフランス語で、オーボワ
ー。
どうですか？もう一回。オーボワー。
え？
オ
ー？
オー？ロボワー。
オーボワー。
うん。オーボワー。で、もうちょっと発音しやすいのは、また会いましょうという意味を使ってるのは、
はい、
アビアント。
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 アビアント、
アビアント。
お
う、ではもう一回一緒にやりましょうか。
はい、
オーボワ
ー、オーボワ
ー、アビアント、
アビアント。なんか違う気もしないでもないですけどね。
大丈夫です。
そう、英語はなんとか慣れてしまってるせいもあって、うん、本当に言語って難しい。
頑張ればできます。
ただ海外の方からすると日本語も結構難しいって言われるんですけれども、やっぱりあれですね、普段使ってる言葉が一番だなっていうのはつくづく思います。ただやっぱりこう先生のように違う国の言葉も喋れたら本当にこう自分のこう視界というかいろいろなものが広がる気がするので、
世界が広がります。
ちょっとやってみたいなと思った方は 例えばここ愛知大学だとランゲージカフェなんていうのもね あったりするので、はい、実際にネイティブの先生と触れ合える機会もあるので、はい、ドキドキするかもしれませんけれども、もうぜひね、あ
の私はやってますのでドキドキしません。
そうです
か。優しいですよ。
行ってみたいなと思いつつ、早何年経ったことかっていう感じなので、はい、はい、いつか勇気を振り絞って、
はい、
その扉を開いてみたいと思います。はい、今日は愛知大学文学部にお邪魔をしまして、人文社会学科欧米言語文化コースフランス語圏文化専攻のデュベール・ダビ先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイライン、
こちら愛大、愛大の文学部の時間。このコーナーでは皆様からのメッセージやご感想をお待ちしております。メールなら f-toyo@843fm.co.jp、 ファックスなら 0532-75-0843 までお送りください。こちら愛大、愛大の文学部の時間。この時間は愛知大学文学部がお送りしました。